4ページ、市政ニュース。全国家計構造調査にご協力をお願いします。問い合わせ、コールセンター、電話 0570-027272、情報推進課、電話 0745-445017。全国家計構造調査が全国的に実施されます。この調査は、家計における消費や所得等の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布や消費の水準等を明らかにすることを目的とする調査です。調査の結果は、年金の給付水準の評価や社会保険料の検討等に利用されます。9月上旬より調査員が対象世帯を訪問し、調査のお願いをします。調査内容は統計を作成するためのみに使用するもので、その他の目的には一切使用しません。総務省統計局のマークが載っています。マイナンバーカード申請、受取窓口、問い合わせ、市民窓口課、電話 0745-445002、マイナンバーカードの申請受付、申請書記入の補助、写真撮影、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。時、月曜日から金曜日、祝日除く、8時30分から17時15分、ところ、新庄庁舎、市民窓口課、もしくは、大麻庁舎、総合窓口課。詳しくは、市民窓口課へお問い合わせください。消費生活出前講座の講師を派遣します。問い合わせ、商工観光プロモーション課、電話 0745-445111。 葛城市消費生活窓口では、悪質商法や振込詐欺などによる消費者被害を未然に防止するため、葛城市内の自治会、老人クラブ、学校などが主催する講座や講演会に講師を無料で派遣しています。なお、原則10人以上の参加者が集まる見込みがなければ派遣できません。申し込み方法、実施日2ヶ月前までに商工観光プロモーション課まで連絡ください。対象者、市内在住、在勤の方。開催場所、申請者様でご用意ください。費用、無料。秋の交通安全県民運動。問い合わせ、生活安全課。電話 0745-445011。一人一人が交通安全に心がけ、安全運転に努めましょう。秋の交通安全、県民運動の重点。1、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保。2、夕暮れ時と夜間の交通事故防止、及び飲酒運転等の根絶。3、自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底。4. 二輪車、原付車、電動キックボード等の交通ルール遵守及び交通事故防止。自転車無料点検を実施します。時、9月23日月曜日祝日。10時から11時30分。ところ、大麻図書館横。 高田地区交通安全の集い、問い合わせ高田警察署、電話0745-22-0110。交通ルールを守ることの大切さを見て、聞いて、感じてもらえるイベントです。ミニ交通生活安全教室など。時、9月22日日曜日、13時30分から。会場、13時。ところ、御所市防災交流館。御所市三室111-1。入場料、無料。児童扶養手当、特別児童扶養手当の手続きはお済みですか？問い合わせ、子育て支援課。電話、0745-44-3623。受給資格者で提出がまだの方は、子育て支援課へ提出してください。児童扶養手当、受付期間は終了しています。まだの方は早急に提出してください。特別児童扶養手当、所得状況届を9月11日水曜日までに手続きをしないと、8月分以降の手当の支給を受けることができなくなります。また、2年間手続きをしないと、受給資格がなくなります。霊園開放時間の変更。問い合わせ、環境課。電話、0745-44-5004。葛城市霊園の開放時間は、通常9時から17時までですが、彼岸の期間は、次の通り、開放時間を変更します。時、9月19日木曜日から25日水曜日。会場5時、閉場19時。令和6年、能登半島地震義援金について、問い合わせ、生活安全課、電話0745-44-5011。 1月1日に能登半島にて発生した大地震で被災された方々への義援金の受付のため、市内の公共施設16カ所に募金箱を設置しております。7月中にお寄せいただいた義援金18,422円は、8月21日に全額日本赤十字社を通じて、令和6年能登半島地震義援金として寄付させていただきました。7月31日までに募金箱および市役所へ直接お寄せいただいた市民の方や各自治会団体様からの義援金総額は281,628円となりました。皆様の温かいご支援に感謝申し上げ、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。なお、葛城市では義援金の受付を引き続き行い、被災地を支援してまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。5ページ。空き家実態調査のため、調査員が市内を巡回。問い合わせ、企画政策課。電話、0745-44-5016。9月上旬から11月下旬にかけて、市が委託した調査員が、市内の空き家と思われる建物を順次調査します。調査にあたっては、空き家と思われる建物の写真を撮影することがありますので、ご理解、ご協力をお願いします。なお、調査員には証明書の携帯を義務付けています。 空き家調査員証明書の見本が載っています。脱炭素に向けた取り組み、問い合わせ、環境課、電話 0745-44-5004。 7月30日、葛城市と大和信用金庫との脱炭素に向けた取り組みに係る連携協定を締結しました。この協定は、相互の密接な連携・協力により、葛城市内における脱炭素への取り組みを促進し、葛城市の発展に寄与することを目的としたものです。CO2 脱炭素社会のイラストが載っています。消防、9月9日は救急の日。今一度、救急車の適正利用にご理解とご協力を。問い合わせ、葛城消防署、電話 0745-69-7171。 救急車、病院、迷ったら、電話#7119、または0744-20-0119、奈良県救急安心センター、電話#8000、または0742-20-8119、子ども医療相談電話事業へ相談し、アドバイスをもらってください。葛城市内における令和5年中の救急出動件数は2014件です。救急車の数には限りがあります。本当に必要な方のところに救急車が迎えるようご協力ください。なお、令和5年中の救急搬送人員1901人、対前年比269人増のうち、過半数の方が搬送先病院医師により入院を必要としない軽症と判断されています。6ページ、児童手当の制度改正について。問い合わせ、子育て支援課、電話 0745-44-3623。 令和6年10月分の児童手当初回支給、令和6年12月から制度の内容が次の通り変更となります。制度改正に伴い、新たに受給資格が生じる方は申請が必要となります。主な変更点、1、所得制限の撤廃。2、支給対象児童の年齢を中学生、15歳到達後の最初の3月31日までから高校生年代、18歳到達後の最初の3月31日までに延長。3、第3子以降の手当額、足し加算を月額3万円に増額。4、第3子以降の算定に含める対象児童の年齢を18歳到達後の最初の3月31日までから22歳到達後の最初の3月31日までに延長。5、支給回数を年6回、偶数月に変更。表があります。申請が必要な方。1、所得が上限限度額以上のため、児童手当、特例給付を受給されていない方。2、中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代、平成18年4月2日から平成21年 4月1日生まれの児童を養育している方、提出書類、いずれも1、認定請求書、2、口座の写し、3、健康保険証の写し、4、その他、対象者のみ。申請が必要な方、3、児童手当を受給中で、かつ18歳以上、22歳到達後の最初の3月31日、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの児童を養育しており、第3子以降の算定に含める児童がいる方、提出書類、看護相当、生計費の負担についての確認書。表終わります。なお、公務員については、改正前と同様に、所属長からの支給となります。職場で手続きをお願いします。申請期限、11月29日、金曜日まで。なお、書類に不備等がなければ、12月13日、金曜日に初回支給予定です。二次元コードが載っています。7ページ、認知症について考える。認知症と共に生きる町、葛城市を目指して、問い合わせ、地域包括支援課、電話0745-443455。9月は認知症月間、世界アルツハイマー月間です。認知症は年齢を重ねると誰もが発症する可能性があります。自分や家族など身近な人が認知症になったら、認知症への備えとして、まずは知ることから始めませんか？啓発活動。認知症に関する展示・情報コーナー、認知症に関する内容、市の取り組みなどを紹介するほか、認知症に関する情報コーナーを設置します。時、9月2日月曜日から13日金曜日、8時30分から17時15分、平常日を除く。ところ、新庄庁舎市民ホール。読む、知る、認知症。認知症に関する書籍コーナーを設置します。時、9月1日日曜日から30日月曜日。9時から17時。休館日を除く。ところ、新庄図書館及び大麻図書館。なお、生き生きセンターにも常設で認知症に関する書籍を設置しています。認知症サポーター講座、養成講座、認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を地域で温かく見守るための講座です。時、10月4日金曜日、14時から15時30分。対象、市内在住、在勤の方。ステップアップ講座、養成講座からより学びを深めるための講座です。地域で認知症の人やその家族を支援するために、自分ができることを具体的に考えてみませんか？時、10月18日金曜日、14時から15時30分。対象、市内在住、在勤で、認知症サポーター養成講座を受けたことがある方。ところ、医療法人、河野池会、葛城ステーション、北花内。 北花内272の1、定員18名、各口座、申し込み、地域包括支援課まで電話で申し込み。映画、オレンジランプ上映会、VR 体験会を開催。7月3日、歴史博物館で映画、オレンジランプの上映会と認知症の本人視点を体験できる VR 体験会を開催しました。118名の方にご参加いただき、参加者の方からは、自分自身いつなるかわからない、ためになった、認知症はすべてがわからなくなるのではないということが理解できた、などの感想をいただきました。映画のあらすじ、39歳で若年性認知症と診断された夫とその妻の9年間の軌跡を実話に基づき描き出す優しさに満ちた希望と再生の物語。オレンジランプの上映会と VR 体験会の写真が2枚載っています。8ページ、9ページ。災害から身を守るために、避難、情報。9月は防災月間。9月1日、防災の日。問い合わせ、生活安全課。電話、0745-445011。大規模災害時には、行政からの救助、支援が十分に機能しない場合があります。そのため、普段から備蓄品を準備するなど、災害に備えることや、周囲の方との支え合いが非常に大切です。避難。自宅が安全なら在宅避難。災害が起きたら避難所に行くしかない。そのように思っていませんか？避難所で生活することは選択肢の一つですが、環境の変化などによって体調を崩す人もいます。住まいの防災対策や日常備蓄を行うことで、可能な限り在宅避難ができる準備を整えましょう。地震時、まず安全確保、命を守りましょう。頭を守る、頭部の怪我は致命傷になります。屋外の場合は落下物に気をつけましょう。揺れが収まったら、扉を開ける、逃げ道確保、揺れによって扉が開かなくなる可能性があります。火を消す、火事防止、被害や道路の状況によって消火が遅れる可能性があります。地震発生時の避難の仕方のチャートが載っています。地震発生、矢印、一時避難場所、近くの公園など。矢印、自宅に被害がある、自宅に被害なし、自宅で生活できる。矢印、在宅避難。最低3日分の日常備蓄を心がけよう。食料、レトルト食品、缶詰など。水、目安、1日1人3リットル。トイレパック、目安、1日1人5パック。この他にも、カセットコンロやマスク、ラップ等を備えておけば安心です。消費期限があるものは、ローリングストックで無理なく備蓄しましょう。ローリングストック法のイラストが載っています。備える、矢印、食べる、矢印、買い足す、矢印、備える。チャートに戻ります。自宅に被害がある？ 自宅に被害あり、自宅で生活できない。矢印、避難所へ。指定避難所は安全でなければ利用できません。安全な避難所は防災行政無線などで告知されます。避難ルートは事前にハザードマップなどで確認しておきましょう。避難所の運営は避難者が中心です。避難所ごとにルールを決めますので、ルールを守り運営に協力しましょう。食料や常備薬などは日頃から持ち出せるように準備しておきましょう。避難所は共同生活の場です。みんなで譲り合って生活しましょう。チャート終わります。指定避難所、ハザードマップについての二次元コードが載っています。情報、信頼できる情報源を利用しましょう。防災情報、リンクまとめの二次元コードが載っています。災害発生時に冷静に対応をするのは難しいものです。テレビやラジオなど報道機関のほかに、ホームページや SNS、市役所からの呼びかけにも注意して、最新の情報を把握しましょう。市やその他公共機関が発信する情報の収集方法を紹介します。テレビ、ラジオ、リアルタイムで情報を得ることができます。ラジオは電池、手回し、ソーラーにより停電時でも情報を収集できます。防災行政無線、避難情報など市役所からの情報は防災行政無線で呼びかけます。音声を確認できなかった場合は、携帯電話やスマートフォンを使用し、防災行政無線メールや市公式 LINE でも内容を確認できます。なお、停電時は内部の乾電池で動きます。防災行政無線メール登録方法と市公式 LINE 登録方法の二次元コードが載っています。災害用伝言ダイヤル171。災害用伝言ダイヤルは災害時に NTT が提供するサービスで、171番に電話をかけてメッセージを登録・確認できます。地震・噴火などの災害の発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言版です。アプリとウェブサイト、停電情報、関西電力送配電、https://www.kansai-td.co.jp/。 アプリ版のダウンロードはこちらとあり、二次元コードが載っています。防災情報、防災情報提供センター http://www.mlit.go.jp/災害-sai-gai/防災情報-bosai-joho/。川の防災情報、国土交通省 http://www.mlit.go.jp/ www.river.go.jp 気象情報気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp 災害用伝言サービス NTT 西日本 Web WEB171https://web.web171.jp 要事前登録 NTT ドコモ http://dengon.docomo.docomo.ne.jp/top.top.cgi KDDI AU http://dengon.ezweb.ezweb.ne.jp/ソフトバンクモバイル http://dengon.ensoftbank.ne.jp/ Y モバイル http://dengon.ensoftbank.ne.jp/ 楽天モバイル http://public.pubic-safety-mobile-mobile-ru.rakuten.co.jp/ ここまで岩橋が担当しました。